はい、では待ち見る第6回になります、はいはい、で前回はちょっと外に出てきまして渦間川で撮影してたんですけど、なんかだら、はい、だらっとした内容に多分なってると思うんで、
う
ん、さっき撮ってきたんですけど、うんうん、お楽しみいただけましたでしょうか。というわけで見ていただいて6回目は、ちょっと固い話になります。前回とはガラッと変わって、はい、でテーマは、まあ、パブリックハックと法律っていうことでやっていきたいなと思うんですけど、うんまあ、要は前回川で撮影したのは、まあそこ川の一部なんで、うん、使い方としてはあそこにああいうふうに椅子を置いて使っても法律的には問題ないよと。
そうですね、うん、自由使用の原則の範囲内だと思います、
うんうん、だから問題ないけど、実際何かこう町のどっかを私的に使いたいなっていう時には法律面も気にしないといけない場合は結構あるかなっていうのがあって、
うんうん、
一番それが気にしなきゃいけないのは多分道路なのかな。
そうですね、公園ってね法律上の規制ってねほとんどないんですよ実は。
ほう、
そう、まあ、公園の管理者だったりとか、うんまあ、そこを所有する行政だったりとかが自分たちでいろいろルールを作ってるだけで、公園はね、うん、実はほとんど法律的に禁止されてることはねない。
あれ前から気になってるんだけど、公園ってルールあるじゃん、
はい、
ボール遊び禁止とか書いてあったりするじゃん、はいはい、あれって破っても罰則はないの？
まあないんじゃないですか。あそこまで具体的に例えば条例とかで書いてあったとしても、うん、普通は書かないと思いますけど、できないし、もし書いてあったとしても条例の中で罰則まで規定するような内容じゃないと思います。
じゃああくまで、まあ、みんなで守ってくださいねっていうお願いでしかない。
そうですね、そうですね。
そうなるとそうなるでまた難しいものはあるような気はするけど、
まあただねそこの管理者がねダメですって言ってることを言ってるにもかかわらずねやり続けたら、それはね多分なんだろういろんな違う法律に引っかかるじゃないですかね、
う
ん、
そういうことか、
うん、
じゃあ公園は基本的には法律には管理されてないと、
うんまあ、管理というか規制されるようなものはあまりないんじゃないですかね。
うん、でもルールはあるからそれにのっとって使いましょうっていうこと
ね、うん、まあそうですね、
うん、他の公共空間、まあ道路とかそういうとこは何が一番引っかかるのかな。
道路はやっぱり道路な、まあ、交通ですよね、
うん、道路交通法、
そう道交法が一番大きいんじゃないですかね、
うん、だからさっきちょっとその川で撮影した後にプラプラ街の中歩いて、
うん
まあ、歩道にさっきの椅子を置いて、うん、ちょっとどんな感じなんだか試してみたじゃん、
うん、
あれぐらいは OK？
うん、OK です。
あれは OK なん
だ。 OK です。その頻繁な往来がするところで、まあ、遊んじゃいけませんよっていうのは、うん、もちろんあるんですけど、
うん
まあ、そもそも交通の妨げになっていないのであれば、
うん
何か言われることもないし、うん、そこをかなりこう長時間にあたり占用する占拠する、うん、みたいなことじゃないじゃないですか。あれは一時的に自分が持っているものを言ってみれば置いて休んでるだけですから、例えば段ボールで荷物を運んでいてちょっと休憩しておいて、
うん、
でまた運ぶっていう、それを別にダメっていうふうにすることはないので。一時東京でね何年か前にどっかの国のアーティストが、
うん
ベッドとか椅子とか家具を運んで街中をずっと移動するっていう、まあ、プロジェクトというかアートをやってて、要は運んでる最中だから椅子にも座るし、なんなら歩道にベッドを置いて寝てたんですよ。僕たまたまそこに出くわして、うわこの人たち歩道で寝てると思って、でそれはねなんか最終的にいろいろなんやかんや言われてた気がしたけど、うん、でも捕まることは確かなかったと思いますね、まあ、それはベッドを輸送してる間、
ね、
ただ仮に置いていたっていう、
うん、理屈としてはそうなるもんね。
そうそうそう、なのでまあそういうふうに何だろう、ちゃんと説明ができるような状態であれば、
うん、
まあそういう一時的な状態を作っても問題はないとは思います。それがね長期間にこうベンチみたいにがっつり設置されるとか、
うん
飲食店のためのオープンテラスとしてがっちりそこに常設されるっていうのとまた別のね、ちゃんと緩和が必要だと思いますけど、
そう、うちほら飲食店だから、
はい、
まあ、軒下のその大家さんの敷地内に入るところには今ベンチが置いてあるんだけど、うんうん、可能であれば歩道にも椅子置きたいなって思うじゃん、うんうん、
はいはい、
で去年ほらコロナになってから、うん、その歩道の利用をちょっと緩和して、
はい、
ベンチとか置けるようにしましょうって、うん、あれ多分国土交通省が主導でそういうのをお触れを出して、
そうですね、
運用自体はその各自治体に任せるみたいな感じでやってて、うんうん、で栃木もそれやろうってなって、
うん、
まあ OK みたいな感じで書類俺書いて、
うん、
こういうとこにここにうちのお店の前の歩道のこの部分に、まあ、車道から何メートルとかいろいろ条件あったんでそれにはまる形で書いて、うん、こういう風に使いたいですって出して、
はい、
ああこれいいなと思ってたんだけど、
うん、
結果 OK 出なかったのよ。
あ、そうなんですか。
そう、
なんか理由は
警察から許可が出なかったって聞いてるけど、
許可が出なかった理由は、
わー、やっぱ危ないからじゃない、
往来があるからっていうこと、頻繁な往来が
じゃない、おそらくそこまで詳細に俺も聞いてなくって、
あ
で県内、栃木県内どこも一律で OK は、歩道の利用に関して OK 出なかったって聞いてる、
うんうん、
あ、間違ってたらごめんなさいね、あの、うんうん、俺はそう聞いてるんで、
うんうんうん、
結局使えなかったっていうのがあって、
うんうん
うん、あ、もったいないなと思ったんだけど、栃木市割と歩道広めなんで、
そうですね、
そうやれるかなと思ってたんだけど、
小山市、隣の小山市ではやってますよ ね、
うん、ね、
大通りの、うん、あそこ祇園通りだっけ、
うん、
あそこでずっとテラスの社会実験やってますけど、
うん、
あれは OK で、じゃあなんで他の自治体、他の地域はダメかっていうので、うん、なんかね、あれはね、かなり例外的にね OK を切り開いた、かなり先駆的にあそこが最初に仕掛けたんですよね、小山市がね、栃木県の中でも。でその後がね、ちょっとどこまで緩めていいかっていうところがある種警察の方で手探りみたいな部分もあって、
うん、
その後が追随しないみたいな感じのようなことを聞いたような、言っちゃいけなかったかな、分かんないけど、まあそんな話を聞きましたね。まあでも
小山は実際やれてるからね、
うん、そう、まあ、実際そういうふうな小山市とその他の市町の差は、うん、そういうところがなんかあるっていうのは聞きましたね。
あ、でもそう、さっきほら今ここのお店の前の大通りの歩道に椅子を置いてちょっと試してみたけど、
うん、
小山の歩道の方が安心感はあるよね、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ広いのと、
まあ現実的にね、あの許可云々の前に普通に居心地の良さで言ったら、
うん、
やっぱり小山の通りぐらい幅がないと気持ちよさは出ないかもしれないですね、
うん、だからまあ安全性とかいろいろ考えると難しいとこはあるのかな、
うん、
でもさ、うん、そこにってまたこのポッドキャスト勢には向けて話さないんだけど
YouTube も映ってないけど、
ね、映ってない、ね、栃木市のこの大通りの歩道ってなんかちっちゃなね、車止めの、20センチ四方ぐらいの石、高さが40センチぐらいで、天板が20センチ四方ぐらいの平らな石がですね、たくさん置いてあるんですよ、
うん、
でこれ表面磨いてあるんでツルツルなんで、
うん、
全然座れるんですよ、車止めで置いてると思うんですけど、うんうん、で前市役所の人に何か聞いたらやっぱりちょっと座ることも想定してるっぽくて、
うん
うん、椅子として使えるんですね、
うんうん、
まあ、僕もたまに休憩とかでそこ座ったりしてるんですけど、うん、だからまあね、それが置けるんだったら、
そうっすね、
でも別にもうちょっとベンチとか置いてもよくねって気はするんだけど、
まあオフィシャルには多分ね、あれはね、椅子座っていいとは言わないと、
言ってないよね、
多分ね、車止めは車止めでしかないので、
うん、
あそこに座るものではないんですけど、
うん、
まあそういう室内にはあえてしてますよ
ね。
ただそれ以上のベンチとかを設置するっていうのはまたちょっと難しい規模感なのかな、
うん、
まあ、置けなくはないと思いますけどね。
そうね、お店としてはね、外に座れるとこあった方がありがたいなっていうのがあるんですよね、うんうん、なかなかだからそこが法律的に引っかかってくるとこなのかなって思うと難しいのかな。
そうですね、
うん、
まあこのパブリックハックにもなんかちょっと触れてるような感じですけど、うん、その目的なくその場に留まれる 公共空間っていうのがあるといいよねみたいな、
うんうんうん、
要は目的がないとそこにはいられないみたいな、居心地の悪い空間じゃなくてただのんびり座ってられる空間が街の中にある、うんまあ、そういったあの空間があると街として暮らしやすいし幸せだよねみたいなことがあると思いますけど、
うん、
それってやっぱりそういったいろんな法律によってガチガチによってできなくなっていて、
うん、
逆にそれによって中心市街地って人が居心地悪くなってる部分があると思うんですよね。逆にそれを逆手というかうまく反対にやってるところでショッピングモールだと思うんですよ、
うん、
ショッピングモールってある種目的なくても居心地のいい環境、
うん、
あれわざと作ってるんですよね、うん、お店がバーって並んでいて間にオープンスペースがあってそこにベンチとかが並んでいてって、うん、でそれによってね郊外のね若い家族とかはね、
うん、
目的ないのにイオンに行ったりとか
確かに
するわけじゃないですか、
うん、
それによってね自然と対流が生まれてでそこでついでで買い物をするみたいなことをうまく誘導してるわけですけど、
うん
まあ、それがある種こういう地域というか中心市街地ではできてないっていう状況ですよね、
うんうん、逆にそういう公共じゃない民間のそういう商業施設で、
うん、
そういう居心地の良さを作れてるのであれば、
うん、
それを町に逆輸入というかその発想を持ってきて、
うんうん、
作ることも可能、
まあ、可能、まあ、作った方がいいと思いますし、まあ、そのための緩和がそのオープンテラスの利用とかだったわけですけど、うん、ただねやっぱり物理的にねちょっと居心地が今ここ
そう、ね、悪いとかねそんなに良くなかったね、車が近いんで、
そうなんですよね、ショッピングモールと違うのは真ん中に車がバンバン走ってるところなので、うんね、
危険性もあるし、
うん
うん、だ場所によるよね、本当ピンポイントで、ね、あここはいいなってとこあるんだけど、
うん、栃木はねちょっとねもうすでに一車線一車線だから、
うん、
車線潰すっていうのはできないんですけど、
うん、
他の地域とかは車線があるのを一個潰して歩道を広げるみたいな社会実験とかやってるとこもあるんですよ、
仙台でやってたな、
そうそうそう、うん、でそこにちゃんと空間を作ってあげるみたいな、
うん、なんかもうでっかい家具みたいなのを置いてる
やつだ、そうそうそう、うん、そうそう、なのでちょっとこの町はね構造上そこまでできないんですけど、うん、まあ、そういうのができたらね、今言ったような居心地の良さみたいなのは道路上でも作れるかなとは思いますね。
そうね、ほら、まあ、いきなりこの話題出ても聞いてる人は分かんないと思うんですけど、蔵の町プラットフォームの話でもやっぱりその、
はい、
座れるとこがないって話題には出てたじゃん、
うんうん、
確かにないんだよね、
うん、
だからそういうのがあった方が多分町に来てる人にとっては便利なのかな。
そうですね、
うん、
なんていうのかな、まあ単純に観光客としてずっと歩き続けなきゃいけない、休むにはどっかにお店に入んなきゃいけないっていう、うん、まあそういった居心地の悪さもあると思うし、うん、やっぱさっき言ったようなとりあえず町中に行ってみようっていう風に、
うん、
そういうね休める場所がないと思えない部分もあって、
そうね、
うん、そういったね誘発を考えるとね作った方がいいですよね、うん、
観光地ってことを考えればなおさらあった方がいいかもね。
そうですね、
うん、
だからね銀座とかだってそういうことを考えてね、
うん、
歩行者天国にして真ん中にね椅子をバーって並べたりとかしてるわけで、
は
い
は
い、でそういうのってニューヨークのマンハッタンとかもこれまでやってきたわけですよね、
うん
うん、そうやってなるべく中心市街地の魅力を上げていくっていうことをしているので、
うん、
まあ栃木はねもともとここは街道なんだからそういう空間じゃねえっていう、うん
まあ
ね、伝統的に見たらそうじゃねえっていう風な意見もあるかもしれないですけど、
うん、
まあ今後のね都市における戦略っていう意味では、
うん、
もっと道路は使った方がいいんじゃないのかな、で使うための、うん、緩和措置みたいなことは国土交通省の方でもね、
うん、
主導してやってくれているわけだし、
うん、
そういうのはねもっとその地域のね行政とか警察とかのもっと理解がね、うん、進んでくれるといいなってのはいつも思いますね。
そうね、
うん、
法律面で言うとさ結局このパブリックハックやろうと思った時に我々はさっき川使った時に、
はい、
川にベンチとか椅子を置いてしばらくのんびりしてても問題ないっていうのは法律的に分かってるからできるじゃん、
はいはい、
あれって法律を調べたいなって時なんか方法あるんかね。
いや基本的には法律はネットに全部載っているので、
うん、
法律も条例も全てネットに載っているので調べれば読めは分かるんですけど、
うん、
これが結構また難しくてですね、
うん、でしょうね、
法律ってすげえ読みづらいんですよ、
うん、
普通の人だったら読みたくないんですよね、
うん、
僕はまちづくりの仕事をしてたから法律を読むことに関してそこまで苦じゃなく読めるので、いろいろ理解ができるし、まあ、読むのも楽しいなって思ってるんですけど、
うん、
普通の人はねそれがねかなり辛いと思います、
うん、
だそういう意味ではこういうパブリックハックである程度整理して説明をされているので、
うんうん、
こういった本から理解を得るっていうのがいいかなって思いますね、
うん、
直接あれを読むのはね普通の人にはかなりきついと思います、
うん、まあ法律文章だもんね、
う
ん、
そうそう
俺も読みたいと思わないな。
意外と面白いんですけどね。
どうだろう。
意外と読むと、あ、そうなんだ、あ、こんなんでいいんだとか、ここの読み替え、あ、こういう風に読み取ったらこれもいけるんじゃないのかなとか、うん、まあ、その辺はまたいろいろこれまでの判例とかにもよるかもしれないんですけど、う
ん、判例とかになるとまたその判例とか読まなきゃいけない。
まあそうね、それはそれでまた面倒くさいですけど、
うん、
でもそういうある種グレーみたいなところをね、あの最近はなるべくはっきりしようっていう動きもあったりとかするので、
うん、
まあ、意外とねちゃんと読むとね何が OK かダメかっていうのは調べればすぐ分かります、
うんうん、これにもやっぱ書いてあったのは、例えば警察を呼ばれちゃった時なんかしてて、
うんうん、
法律の知識があれば、
うん、
うまく対応はできるって書いてあったんだけど、
そうですね、
そこまではなかなか
そうですね
いかねえだろうって個人個人で、
そうですね、うん、意外と警察もちゃんと理解してないとこか、
うん、あるっていう
のあるんですよね、うん、恐るべきことに、
うん、基本通報されたら言って言わなきゃいけないじゃない、うん、警察の立場としては、うん、だから法律関係なくやめてくれっていうふうには言っちゃう可能性はあるよね、うん、
だから国からの通達でそういうのが緩和されているっていう最新の情報を所轄で知らないっていうことが、う
ん、あ、
その状態で運用してないっていうこともあったりとかするので、
そうか
もね、そういう意味では、
うん、
やっぱり把握した上で行動した方が安全という意味では安全ですね、
うんうん、何かこう簡単に街の隙間を使ってやりたいなって思った時に、
うん、
それに該当する法律を調べようと思うとやる気なくすよね。
そうですね、普通の人はやる気なくすと思います、
うん、
だからそういう時に本当はそういった利用を促したいのであれば、公園管理者とか道路管理者、うん、河川管理者が丁寧に利用したい人に対して分かりやすく説明した方がいいと思うんですね、
うん、
それが利用の促進につながると思うので、
うん、
それを全ての市民に自分で読んでやれっていうのはなかなか酷だし、うん、利用の促進は進まないと思いますね。
そうね、そうだから公園サイドも利用の促進をしたいのか利用してほしくないのかもうよく分かんなくなっちゃってる。
そうですね、だから某なんとか前広場、ね、うちの街中にもありますけど、 あそこが一般市民が借りられるってことってこれまでほとんど出てなかったんですよね。
そっか、
それをまああの、うん、まずいし、あの、うん、この広場はこの街の価値だと思うし、
うん、
いろんな人が利用できるようにした方が地域としての日常的な賑わいにつながるよねっていうことを思って、ある種私の妻地域おこし協力隊と、うん、共にああいったところの活用みたいなのをやってたんですよ、
うん、まあ、整備もしてね使いやすくもなったし、うん、そう意外とね、そう値段もそこまでバカ高ではないので、うん、1日借りたとして
そうなんですよ、
うん、
それをねこう発信してないっていう、管理者側が発信してないっていうのがね結構ありますね。
でもめちゃくちゃ使ってほしいって言われるけどね。
そう言われるんだけど、そう言うんだったらしろよって思うんですけどそこが不思議なね、
うん、
世界ですよね。
なんか使うあれないですかねとか結構割と頻繁に聞かれるんだけど、
うん
うんうん、だからそれをもうちょっと、まあ、俺はそうなんかイベントやったら多分実績があるから、
うん、
そういう風に言われるんだと思うんだけど、うん、もっと間口を広げて一般市民、うんの方、
うん、
普段そういうことを気にしてない方でももしかしたら使えるって分かれば、
う
ん
う
ん、
そう
使いたい人もいるかもしれないから、
そうなんですよね。
そのアナウンスってでも意外と難しいよね、
うん、あとは水辺の水面の話で言うと、
うん、
さっき言った河川はねある程度自由なんですけど、
うん、
例えばダム湖とか、
うん、
で実はダムって電力会社が管理しているとか、
うんうんうん、
その地域の自治体 の農業用水用のため池だったりとか、まあ、いろいろあって実は入っちゃいけない場所とかもあるんですよね。
あ、そうなんだ。
でそういうのってそこまではっきりとじゃあネットで調べればすぐ分かるかっていったらそんなこともなかったりとかして、
うん、
でさっき言ったね自由使用だからサップ川でやっていいんだよってなって別にそういうふうに発信してるわけでもないので、
うん、
まあ、そういった発信をしてほしいなっていうのはありますよね、うん。
あ、じゃあダムによってはサップもダメな場合もある。
ああ、もちろんあります。 で僕イギリスの運河でサップをしたことがあるんですけど、イギリスの運河ってあれは川じゃないので、
うん、
今は運河を管理する財団があるんですよね、
うんうん、
でそこが、利用者からお金を徴収して、うん、ちゃんとメンテナンスをしてるっていう、そういう自営者が負担して利用するっていう風な形で運河を管理してるんですけど、
うん
うん、だからそういう風になってくれればそこの財団はちゃんと発信するわけですよ。こういう風な形で利用できますよ、利用料をこうやって払えばこういう風に利用できますってちゃんと発信してくれるし、はいはいはい、ちゃんと管理してくれてるんですよ、
うん、
っていう風な関係性にしちゃった方が分かりやすいかなって気はしますよね。
お金、そこでお金が入ってきて収入源になるんだったら発信しようと思うもんね、
うんうん、
しっかりと、
うん、そう、そのインセンティブが行政というかね、管理者に働かないと、
うん、
別にね、利用してもらったからなんだっていう、そうそう、そういうね、管理者もいるので、
うん、事務処理増えてめんどくせえ、
そうそうそうそう、そうなんですよ、向こうからしたらはっきり言ってうるさいんですよ、うん、そうだ事故を起こされる方がめんどくさいんで、うん、だったらはい、ダメですって言っちゃった方が楽なのでね、
彼は。確かに、そりゃそうだ、
うん、
だそこもやっぱり意識の変化がないと、おそらく使う側と使われる側どっちもそのこの話の初回で言ったけど、リテラシーが双方に高くなってないと、
うん、
あ、そうですね、おそらく無理なの。
そうですね、利用者側もそうだし、うん、管理者側もそうでしょうね、
うん、
本当っていうか、むしろ管理者側のさじ加減一つですよね。
まあそうだね今発信しようと思えばどこでも発信できるしね、
うん、そうなんですよ。
で、割とそういうのを求めてる人がたくさんいるから、
うん、
使えるんなら使いたいっていう人が、うん、
でも実は自分が管理者の立場になって考えたら、うん、恐ろしくてしょうがない部分もあって、まあ、それはやっぱり利用者側のリテラシーを求めなきゃいけない部分もあって、
そうね、
それはやっぱり鶏卵ですね。どっちがこう、うん、合わせていくかみたいな感じですよね。
そうね、
まあ、どっちも合わせていかなきゃいけないんですけどね、
うん、多分そのどっちも合わせていったことによって多分できるのが、これの後半に載ってた、
うんうん、
公共施設でっかい、まあ、箱物って言ってもいいのかな、うん、公共施設、
うん、
で極力管理しないで、
うん、
ルールはもちろん作るんだけど、そんなにガチガチのルールを作らないで、うんうん、うまく運営するためには、
うんうん、
今言ったその双方のリテラシーってのができないといけないんじゃないかなと思ってるんだけど、うんうん、その話、
うん、
その公共、このパブリックハックの最終的に行き着くところの話っていうのを、まあ、次回の第7回でしたらいいなと思ってたんで、うんうん、ちょうどいい、
はい、
話の流れになったので、
はい、
ちょっと一旦ここで区切って、
はい、
7回目はその公共空間マネジメントとしてのパブリックハックっていう話をちょっとしてみたいなと思っていますので、
はい、
じゃあ続きはまた次回、
はい、
ということでよろしくお願いします。今回ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。